皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。10月も後半となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。10月は1ヶ月の間で大きく季節が動く月でもありますよね。上旬はまだ夏の陽気の日もあり、真夏日もあったりします。湿度は下がってきていますので快適ですよね。そして下旬はしっかりと秋後半を実感できる気候。特に朝晩は肌寒さも感じることがありますよね。季節の変化を体感できる月とも言えるのが10月だなと思っています。さて今年の夏は書道作品の制作に取り組んでいました。お稽古に通いながら作品作りをしてきましたが、一つの作品に思いを込めながら集中する時間は充実感もあります。同じ稽古場でご一緒させていただいている方々で開催する展示、新装書店が10月29日金曜日から11月3日水曜日まで開催されます。会場は東京都新宿区の神楽坂駅が最寄りのギャラリー、白日居、そして歩みギャラリーの2つの会場で展示が行われます。もしですね、書道の作品にご興味をお持ちでしたら、ぜひお越しいただけますと嬉しいです。僕自身はですね、10月31日日曜日と11月2日火曜日の午後5時から7時に在廊予定ですので、ぜひ詳細を、知ってなりたい方はお問い合わせいただけたらなと思います。ところで、書道の他にも今年始めたことがいくつかあるんですけれども、特に最近始めたことの一つがヨガなんです。ヨガは以前から体にも心にもいいということでよく耳にはしていたのですけれども、始めるきっかけがなかったんですよね。ところが今年に入ってからインド手相の学びを深めている中でインドに関する興味がだんだんと高まっていきまして、そうしている間になんと近所で少人数のヨガ教室が開催されることになりました。初めてのことばかりで、ただでさえ体が硬い僕はハードに感じることもあるんですけれども、様々な動きをする中で呼吸も意識しますんで、後半からは呼吸がだんだんと深くなっていくことを実感しています。またラジオの中でもこのような変化があったよというようなことをお伝えしていけたらなと思っています。意外と力を抜くというのがね、なかなか難しいなということもよくわかりました。続きまして、モーメント・オブ・トゥルースです。このモーメント・オブ・トゥルースとは、真実の瞬間という意味なんですね。心に響く言葉を英語を通してお伝えしまして解説をするコーナーです。今回ご紹介する言葉は、特に共感した表現なんですけれども、短い表現です。Relish the moment. Relish the moment. はい、これはですね、心にしっかりと届く、まさに生き方を示してくれる言葉だなと感じました。Relish は、楽しむとか味わうという意味なんですね。この単語は少し発音に注意が必要なんですけれども、アクセントは前に置きまして、R と L がですね、連続するんですね。続きますので気をつけて発音しましょう。そして、moment は瞬間という意味になりますので、全体で、この瞬間を楽しみましょう。味わいましょうという意味なんですね。今という瞬間だけに目を向けることは簡単なようで、実は難しいですよね。素晴らしいものが目の前にたくさんあるのに、つい遠い先を見てしまったり、もしくはものすごいスピードで今を駆け抜けようとしがちな現代、特に響いてきます。今この瞬間にある物事をじっくり味わって感じていくことの大切さを思い出させてくれる表現だなと思います。Relish the moment. ぜひ覚えてみてください。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回はですね、はるばるちょっとね遠い九州地方から、素敵なゲストがお越し くださいましたのでお楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは、今回のゲスト、管理栄養士、そしてダイエット指導、ファスティング指導をされている中村達也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、実は今日なんと熊本から。
そうなんですよ、
ね、お越しいただいたんだよね。
はい、熊本からこういった番組に出させていただくというところですごく嬉しく思っております。
ありがとうございます。はい、たっちゃんと僕は呼んでいるんですけれども、今日はね、いろいろなこう普段聞けないようなお話とかも含めてお聞きしたいと思うんですけれども、はい、まずね、管理栄養士さんということで、
はい、
まあ、こうなかなかね、普段管理栄養士さんに出会うこともあまりないと思うんですけれども。
なるほど、
うんうん、どんなことをされているのか。
はい、
うん、
了解です。管理栄養士って多分聞くと、給食作ってるとか、献立作ってるというかのイメージが多分まだ強いと思うんですけれども、
はい、
僕はもう先ほど自己紹介でお伝えしていただいたように、ダイエット指導であったりとか、
うん、
まあ、食事を通しての指導やのセミナーとか、そういったことを中心に今活動をしております、う
ん、なるほど。やっぱり栄養のプロというかね、人間って食からできている、食べたものからできているから、うんうん、なんかそういったところをすごいプロフェッショナルにいろいろ指導してくださったりとか、なんかこうヒントをねくれたりとか、うん、そういう、まあ、心と体に直結しているようなお仕事かなと。
確かに確かに、
うん、ね、そういうふうに。その中でも、
はいはい、
男性の管理栄養士さんって結構珍しい方なの。
じゃあ、そうなんですよね。僕もですね、
うん、
まあ、大学が管理栄養士の養成校に行ってから、そこで初めてちょっと知ったんですけれども。
あ、そうなんだ。
なかなかまだ珍しいっていうふうに言われてて、多分1割、2割ぐらいじゃないかなっていうふうに全体通してですね。というか、まだまだ男性が少ないような業界かなというところ
になってます。なるほど。なるほどね。そうだよね。うん、まあ、栄養士さん、管理栄養士さんに出会うこと自体少ないものの、その中で男性なので、
確かに、
うん、なかなかこう、出会えない方に今日。
確かに。余計に少ないですよね。
ね。まあ、その中でね、まあ、管理栄養士さんって多分いろいろな、まあ、栄養にまつわるお仕事としてなさってると思うんですけれども、
うん
うん、その中でたっちゃんはダイエットとかファスティングに関する指導をされているというところなんですけど、
はいはい、
この辺の取り組みをね、もう少しお聞きしたいんですが、
はい、
特にファスティングって今している人結構聞くようになった。
確かにこの 1,2 年多分ファスティングまたする方増えたんじゃないかなというところで思ったりもするんですけども、
う
ん、
ファスティングっていうと、まあ、パッと思いつくのが、まあ、食を食べない、まあ、断食だよね、
うんうん、
そういうふうなイメージなんですけど、そうそうそう、具体的にはどういうふうな指導をされたり
してますか？ファスティングに関してが、まあ、僕はちょっと長くその普段の食事状況も見たいんで14日間かけてサポートはさせていただいてるんですけれども、
長期間結構近い、
はい、でもね、ちょっとファスティングでも断食とか苦しいイメージってあるかもしれないんですが、今僕ら喋りながら食べてないじゃないですか、簡単に今これも断食の時間なんですよ。
あ、そうか、そういう食べてない時間のことも含めてファスティングって考えてるってこと。
だから、まあ、人間そもそもがその備わってる、その食べない時にデトックスする機能を高めてあげるっていうのがファスティングの醍醐味なんですよね。
食べてない時は全てもうそのデトックスにつながってるっていうこと。
要は、ね、食べ過ぎたら消化とかにエネルギー使うじゃないですか、
うん、はい、
その消化に使うエネルギーが、まあ、最小限になることによって体でのデトックスのエネルギーを フルに使ってもらうというようなイメージをしていただきたいんですよね。
あ、なるほど。
そう、だからそもそもがもう人間で食べる時間と食べない時間があるんで、
うん、
もうそれを食べない時間のところをあえて伸ばして、
あ、
はい、
なるほど。
なのできついイメージあるかもしれないけれども、見方変えたら、うん、いつの間にか人間やってるよねっていうような、
そっか、誰でも一応はやってたんだ、
一応やってるよねっていうような
うん、
それをもうなんだろうな、取り組みやすいような形と、
あとは
簡単にやれる部分があるので、
うん、
そこをまあ間違わないようにだったりとか、そういったところでお伝えしています。
確かにこう続かなかったらね、こうもうせっかくやったのにもったいないというか、
そうそうそうそう、
ね、うん、なるほどなるほど。でこの、まあ、一人でねやっぱファスティング走っていくのって大変だと思うので、はい、そこをサポートしたりとか、
うん、
アドバイスをしながら、うん、やっぱりいろんな声が、
はい、
入ってくるというか、こうフィードバックがあると思うんですけど、うんうん、
はいはい、
その辺どうですか、やってみてこう変わったとか。
やってみて、
うん、
なんかです、実感、そのお客様の声として実感としてが、うん、思ったよりすごく良かったっていう意見が、その良かったというのが、うん、その体が軽くなったであったりとか、集中力高まったとか、
は
い、あとが特に一番嬉しかったのが、うん、僕がやっぱ食事を通して指導してるので、
はい、
食に対しての意識がすごく変わりましたっていう、
意識するようになった、
そう、意識するようになったっていうのと、選べるようになりましたであったりとか、
はい、
うん、実は食べ過ぎてたんだなっていうところに気づきましたであったりとか、味の感じ方とか、
うんうんうん、
そういったところに直結されてるところっていうのはすごく指導して嬉しいなと思った部分ですね。
味の感じ方も変わったとか、すごいそれは、
うんうん
うん、なので一生ものだし、
ね、そうそうそう、そこでやっぱご自身の食生活を振り返るための一つのツールとして活用するのもすごくいいんじゃないのかなっていうところで、はい、それにばかりこう着目するじゃなくて、そういった一つの、
うん、
なんだろう、武器としてちょっと取り入れていただければ嬉しいなというふうにも思ってますね。
あ、なるほど、
うん、
結構ファスティングって言うと、ね、食べるのを我慢するってイメージがあったんだけど、
ですね、
実際はすごく、ね、うん、普段の生活につながってくると、しかもいろんなところがこう意識できるようになってくるってい
う
のはすごい素晴らしいことだなと。そして最近やっぱりこうデトックスっていうのがやっぱりテーマだったりとか、大事なところとしてクローズアップされつつあると思うんですけれど、はいはい、そのあたり解毒とかね、排毒っていうと思うんですけど、うんうん、ここってどうですか、すごい大事だし、
うんうんうん、確かにですね、まあ、やっぱ体の毒を外に出すっていうのは、うん、絶対今後というか、まあ、人間大事じゃないですか、
本当にね、食べることと同じぐらい大事だからね。そうそうそ
う、まあ、いかにやっぱ健康でいれるかっていう部分も、うん、そこに直結するかなとも思うし、
うん、
さっき菅さんが言ったように、食べるのがその生きることとか、その体に直結するっていったところで、
はい、
やっぱ食べ物から見直していくと、うん、やっぱそのデトックスや解毒とかっていうところでも、
はい、
ちょっと変わってくるんじゃないのかなというふうには、う
ん、そうか、つながってるってことだもんね、うん
う
ん、
思いますね、うん、
そう、なんかね、食べるだけじゃなくて、その排泄っていうところの部分って結構見逃しがちに普段なっていると思うので、
うんうん、
そこの意識をこう持つように指導するだけでも、その人の健康状態とか心の在り方がね、
多分変わってくるでしょうね、
うん、
だからそうなってくると、必然的に健康な食事の選び方にみんななってくるんじゃないのかなっていうような、
うん、
なんか食事ってこう無理に制限したらしんどいじゃないですか、
ストレスになっちゃう、
ね、そうそうそう、それをなくいつの間にかこう自分で、
うん、
選べるような状況になるっていうところが理想ですよね、う
ん、ね、まさにまさに、うん、でそこが無理なく楽しみながらというか、うんうん、体も心もいい感じを実感しながらできたらね、うんうん、本当に、
確かに、
うん、なるほど、いやすごい、なんかそういったこうついついね、食べるものだけのこと考えちゃうけれども、うんうん、やっぱそこつながってるんだよっていうところってすごく、
確かに
ね、見過ごしがちなので、あ、大事だなと思いました。うんうん、なんかたっちゃんがこれから取り組んでいきたいことってどんなことになりますか？
そうですね、まあ、こういった食を通して健康を伝えていきたいっていうところも一つですし、うん、まあ、いろんな同じ職種栄養士さんたちが活躍とか活動できるような場所ももっともっと作っていきたいなというふうにも思ってますね。
ね、もね、熊本がご出身だけれども、
うんうん、
他の、まあ、例えば今回みたいに東京に来て活動したりとか、
うんうん、
ね、他の場所とかもね、いろいろ巡りながら、
ある意味こうオンラインが使えるいい状況にもなってきてるので、
確かに、
オンラインと対面とフルに活用しながらできていけるといいなというふうにも、
ね、組み合わせながら、そうすると日本各地、ね、あの日本全国あちこちでね、そういった活動が広げられると思うのでね、
うん
うん、これからますます、ね、そういったコミュニティを作りながら、ね、新しい形にしていくの楽しみですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ここでねお聞きしたいのがあのメッセージシェアリングのコーナーに、ね、行きたいんですけれども、
なるほど、はい、
大事にしている言葉とか、まあその普段活動しながらきっと心に留めている言葉があると思うんだけれども、
はいはい、
それを教えていただきたいんですけれども、
はい、
はい、どんな言葉になりますか。
そうですね、僕の好きな言葉として出会いを出会いにっていう、もう漢字でちょっと最初の出会いというのを巡るというアウテージと、
はい、
愛がもう愛情ないになるんですけれども、
愛情ないの方、
はい、僕結構ですね人との出会いでこう人生変わってきてるなっていうところがあって、人からこう影響を受けたりとか、その人に導いてもらったりとか、いろんな人と出会うことによってやっぱ変わってきてるなっていう部分があって、この巡るっていう字を使うことで、まあ、親しい人とか思い入れがあるような人と顔を合わせたり、まあ、対面したりすることが自分にとっても素晴らしいご縁とか愛情とかいろんなところも変わってくるといいなというふうに思ってて、こういったいろんな人との出会いをですね、僕は今後も大事にしていきたいなと、はあ、いうふうに思ってます、
ね、本当に出会いが全てというかね、なんか人生は何によって作られているかというと、やっぱり人とか環境だから、やっぱそのどんな人とご縁を持って出会えるかってとても大きいし、
確かにまさかこういう人と出会えるとはとかいうような状況にもあって、そこからいろいろ変わったりっていうのももちろんあるかなっていうふうに思ってて、
それが毎日の中で楽しみでもあり、なんか逆に他の人にもそういうふうに思ってねもらえるようになるとね、さらにまた広がってつながっていくみたいなね、イメージになってきますね。
確かに確かに、
あ、しかもこの韻を踏んでいる感じがまた出会いを出会いに、これはもうね大切にしながらこれからもね、歩んでいきたい
ですね、
いやもうねこう食のこととか栄養のこととかね、いろいろ本当にこうどんどんどんどんこう話の話題が出てくるんですけど、あと熊本っていうところもすごい実は気になってて、はい、
なるほど、
僕の祖父が熊本出身だったので、
はいはい、あ、確かに確かに、
なのでねこうもっとこの状況が落ち着いたら熊本にもね、
いやぜひ足を運んでいただきたい、
本当に自分に関係する場所って自分の目で見てみたいなっていうのもあって、その時にもまたねぜひぜひ熊本の良さをいろいろと、
そうですね、やっぱ地方の良さっていうのもあるかなと思うんで、
やっぱりその場所環境なんか変わるというか、場所を変えるといろいろとねインスピレーションも湧いてきたりとか、
そうですよね、確かにその土地でのならではというかね、ありますよ ね、
そうそう、なのでなんか、ね、ぜひぜひ来年熊本行けたらなって思ってるので、
早く来てほしい
ね、その時にもまたいろいろねお話をお聞きできたらなと思っているんですけれども、
はい
はい、ここでね一度音楽のコーナーに移りたいと思います、
はい、
今日ご紹介するのはですね、音楽と朗読のユニットパステルトライフルの作品から一曲お聞きいただきます。このパステルトライフルは、フルーティストシンガーソングライターの西島咲子さん、そしてギターピアノ弾き語りの久保田義輝くん、そして朗読のボックで構成されているユニットなんですね。で昨年の企画公演で野心家のブドウという作品を上演したんですけれども、そのテーマソングをですね、オリジナルで作成してますのでお聴きいただきたいと思います。それでは、パステルトライフルでグレープススカイお聴きください。 パステルトライフルでグレープススカイをお送りしました。秋らしい、まあ、ぶどうがねテーマの曲になります。はい、それではですね、CM を挟みましてこの後朗読のコーナーに行きますのでお楽しみに。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今月も引き続きオリジナル書き下ろし作品の年を取らない人の続きをお届けします。今回が8回目になりますね。主人公の大学の先生は図書館でいろいろ調べ物をしていた時に、以前声をかけられた占い師風の男がそこにいまして、声をかけられるというところでストーリーが進んでおりました。そこでその占い師風の男の人はですね、主人公のことを研究材料として追ってきたということを言ってくるんですね。それではその後どのように展開するでしょうか、お楽しみください。
あなたは長い年月旅をしている。そしてこれだけは気がついているのでしょ。年を取らないということを。
その言葉を聞いたとき、体がふわっと浮かんだような気がした。そうかと思うと、突然体が空に引き上げられるかのような衝撃を感じる。目の前に見えてくる風景は、もはや現代の日本ではなかった。そこは、まるでイギリスのおとぎ話の世界のように見えた。やがて僕の体は、だんだんと地上に近づいていく。そして、古風な建物の近くに降り立った。大聖堂のようである。中から、男たちの声が聞こえてくる。
お前、正気なのか？夢で見た調合で新しい薬が完成するとでも思っているのか？
ああ、僕が作りたかったのは、この薬に間違いない。東洋のメディスン。これが成功すれば、必要な人の命が助かるんだ。
待て、成功する保証などないのだぞ。少し冷静になれ。
いや、僕の見る夢に間違いなどないのだ。このメディスンで僕は東洋に行くことができる。それも一瞬にしてね。そこで研究を重ね、必ず成功してみせる。ユル、一つ頼みがある。もしこの実験が成功し、僕がここから消えたら、君は時を超えて僕を見つけ出してほしい。君にもこのメディスン一つ包みと、このレシピを託す。僕はこの二人のやりとりを見て、ようやく思い出すことができた。実験に熱中していた科学者は、紛れもない、僕自身の姿だったのだ。はい、年を取らない人の8回目をお聞きいただきました。毎月少しずつね、書き進めている作品なんですけれども、いきなり聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか？
いやー、なんか、年を取らないっていうところでですね、今後、どういう人生を歩んでいくのかなというような。
ああ、なるほど。
うん。そう。逆に ね、そこが気になっていく、なんか周りの人たちとのストーリー性が気になっていきますね。
ああ、ねどんなものを、こう、バックグラウンドとして持って、これからどうしていくんだろうかと。
その中でも年を取らない中でも人を助けるために開発した薬とですね。
ね、
気になるところですよね。
なんでしょうか。ね、もうクライマックスになってきたので、またね、次回も お楽しみいただけたらなと思います。はい、ね、聞いていただきありがとうございました。
いやいや、面白いお話をありがとうございます、
ね、なかなか朗読聞くことないもんね。
確かに確かに。
はい、さあ、それではね、またトークを続けていきたいんですけれども、あの東京ネットラジオのゲストページにね、本日ゲストの中村達也さんの情報もね掲載されていますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。インスタグラムとホームページの URL がね、はい、そこにありますので、ね、ぜひチェックしていただけたらなと思います、はい、いや本当にね、あの食ってもう切っても切り離せない、もう毎日の、ね、生活につながっているので、うんうん、まあ、そこでのね食べること、そして排泄することって本当にこれからもっとより真剣にね、
うんうん、
考えていきたいし、あのちゃんとこう変なねこう食べ過ぎないようにとか、
うんうん、
も
う
排泄も我慢しないようにとかね、
なるほど、
いろいろとね気をつけなくちゃいけないなと、うんうん、今日は聞いてて思いました、
はい、
うん、ね、今後もねいろんな多分こう発信とかねしていくのかな。
そうですね、うん、いろいろ発信もしていきたいなって思ってますね、
う
ん、
ね、う
ん
う
ん、
まあこう専門家の方向けの発信もあると思うし、
はいはい、
あとこう一般向けの方へのね、うんうん、発信もあると思うので、
確かに確かに、まあ、特に
その一般向けの方とかだと、
はい、
インスタとかがいいのかな一番。
そうですね、発信は今結構インスタの方でしてるので、うん、そこを見ていただいたりとか、あとまあサポートメニューとかはまあホームページの方を見ていただけると、
うんうん、
どんな内容かなっていうのが分かるかなというふうに思ってます。
うんうん、そうしたらね、興味がある方はね、ちょっとホームページとかからね、
そうです
ね、いただいたりとか、
うんうん、
あと、まあ、食べ物の情報とかもあったりするのかな。
食べ物の情報というより、そうだな、食べ物の情報より、まあ、
メニュー
結構メニューであったりとか、あとはなんかご感想であったりとか、
う
ん、
あ、なるほど、
その人の体感っていうのを載せていることが多いですね。
うん、ちょっとこういうことがこう体感できるし、こう、うんうん、体験できるよっていうことが分かるっていうことかな。
そ
う
そ
う
ですね、うん。じゃあそういった形でインスタ等を載せてる状態になってますね。
はい、ぜひぜひチェックいただけたらなと思います。さて、30分本当あっという間なんですけれども、うん、今日お越しいただいて、いかがでしたでしょうか。
いや、もう30分経つのかというようなですね。
早いよね。
そう、意外とこう始まる前、うん、やばい30分どうしようって思った部分もあっという間にもう30分かと思ってですね。
ね、あっという間だよね。ね、これからのね活動、まあもう2021年も後半というか、
うんうん、
もうね、あと3ヶ月2ヶ月になりますね、うん、もうすぐね。
そうですね。
ね、そこの、うん、こう期間をどういうふうに、ね、過ごすかが来年にまたつながってくると思うので、
うんうん、
ね、そこも見据えながら新しい活動に向けてもね、
確かにですね、どんどんワクワクすることを取り組んでいきたいです ね
多くの人とね、いろいろこう提携とかしながら、
うんうん、
ね、いろんなことができたらいいよね、うん、
はい、
はい、あの今後の活動も、ね、楽しみにしていますので、またぜひ東京にも、
はい、
ね、遊びに来ていただけたらなと。
そうですね、また来たいなと思います、
うん、はい、またお待ちしてます、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストは管理栄養士でダイエット指導そしてファスティング指導をされている中村達也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もね、本当にたくさんの興味深いお話を、ね、聞かせていただくことができました。やはり食というのはもう本当に日常生活に直結しているので、ね、真剣にね、取り組み、楽しみながらですけど真剣に取り組んでいきたいなと思いました。さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーに乗せてお送りしております。今月も東洋の数字、日本の数字の秘密をご紹介していきます。今回は3についてのメッセージですね。西洋の数字との違いもね、楽しみながら、お聞きいただければと思いますが、3という数字は東洋と西洋等で共通点もあるんですけれども、東洋の独自性も感じて取れる数字なんですね。今こう見てるとちょうどね、モニターに333って並んだのですごくちょっとびっくりしたんですけれども、この3はですね、安定して物事が結ばれていき定まる意味合いがあるんですね。お金や貯蓄にも関連する数字と言われています。発展していくような明るい面というのは、東洋と西洋、やはり共通性があるということなんですね。ということで、3からのメッセージ、皆さんもね、ぜひ受け取っていただけたらと思います。 番組ではお便りを募集しています。ぜひ何でも結構ですのでメッセージをいただけますと嬉しいです。10月後半、やはりだいぶ夜が早く来るようになったと感じませんか？あと2ヶ月経つと冬至ですよね。冬至までにこれまでの振り返りを行ったり、来年に向けた計画を立てるのもおすすめです。少し長く感じる秋の夜ですけれども、音楽とか音楽を聴いたり、本を読んだり、好きな活動をして楽しんでいきたいですよね。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。